ほんの一週間ほど前、テンプルスクエアのクリスマスイルミネーションが53年続く伝統に従って点灯され、多くの人にクリスマスの到来を告げました。クリスマスには文字通り神の御子であり世の救い主であられるイエス・キリストの誕生と生涯光を祝います。私たちは彼の生誕に伴う宣言に希望を生み出します。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。音楽やウキウキした子どもたち、贈り物の受け渡し、クリスマスツリー、デコレーション、イルミネーションはすべてこの祝いに欠かせません。皆さんはクリスマスのことを考えるとどんな思い出が心に浮かぶでしょうか。私はこの季節になるといつも子どもの頃のクリスマスの祝いの記憶がよみがえります。もらったプレゼントの多くについては今でも覚えています。フットボールやバスケットボール、おもちゃや服です。そのほとんどは今では残っていませんし、忘れ去られています。服は擦り切れ、小さくなって着られません。しかし過去のほとんどのクリスマスで最も心に染みたお気に入りの思い出は、受けたものではなく与えたものに関する思い出なのです。ご説明しましょう。毎年クリスマス前の土曜日になると、ワードの青少年は教会堂に集まりました。オレンジやバナナ、手作りのクッキーやケーキをバスケットいっぱいに入れて、近隣に住む夫を亡くした女性に配るのです。家に行ってクリスマスキャロルを歌い、クリスマスバスケットを渡しました。感謝の微笑みを今でも覚えています。中には第一世代や第二世代の移民の人々もおり、鉛の強い英語で感謝の気持ちを伝えてくれました。彼女たちはシュワルツ姉妹とズビンデン姉妹、グロリ姉妹、カクラ姉妹です。この時心に刻まれた温かい気持ちは決して忘れません。親になった時、妻のリサと私は困っている家族にクリスマスのプレゼントをするという伝統を始めました。地元の慈善団体から名前の家族の名前をよくもらい、子供の年齢を聞いておきました。彼らにぴったりのプレゼントを見つけるためにかなりの時間と労力を費やしました。息子たちはこれをクリスマスの日に自分がプレゼントをもらうのと同じくらい楽しんでいるようでした。この奉仕という家族の伝統のおかげで、私たちの心にはクリスマスの真の精神が刻み込まれていきました。私はフィットネス機器の開発と製造販売を全世界で展開するという仕事をしていました。ランニングマシンやフィットネスバイク、スカイウォーカーなどの機器は主に心臓の機能強化のために作られています。もちろん当社ではかなりの労力を費やし、利用者が心拍数モニターを通して心臓の状態と活動レベルを正確に測定できるようにしました。今日、多くの人が腕に電子機器をつけて心臓の状態をモニターし、それを励みに心機能を強化する運動をしています。心臓の状態を霊的な観点から測る方法があったらどうでしょうか。霊的な心のモニターです。想像できますか。霊的な心のモニターにはどんな表示があるでしょうか。皆さんの心は霊的に見てどんな状況、健康状態でしょうか。クリスマスは皆が自分の心の状態をよく考えて評価するのに理想的な時期のようです。例えばこう自問してみましょう。救い主を受け入れる心の準備はできているだろうか。クリスマスの時期になるとよくこう歌います。すべての人の心の中に主を受け入れる場所を作ろう。特にこの多忙な素晴らしい季節に、どうすれば主を受け入れる場所を心の中に作ることができるでしょうか。自分の心の状態を評価するのに役立つ言葉は聖文の中にたくさんあります。清い、柔和、へり下っている、打ち砕かれている、悔いるといった言葉の入った聖句もあります。これらの言葉は聖文の他の多くの言葉のように、救い主の心を理解できるようにします。主を心に受け入れるためには、主が心が主の心のように清くへり下っていなければならないことは確かです。パウロの言葉を借りていれば、私たちは努力してイエス・キリストの言葉と特質が心に記されていて、すべての人に知られかつ読まれている推薦状となり、墨によらず生ける神の霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたキリストの手紙となるようにしなければならないのです。そうなるためには、耳障りの良いクリスマスの挨拶をただ口にするだけでは不十分です。主は唇を持って私に近づくが、その心を私から遠く離れている人たちに警告を与えておられます。このクリスマスの時期や年間を通して親切な行いと良き技をなすならば、それが救い主への愛が心に書かれていることを示す一番良い方法なのです。 自分自身の心の状態を考えると、教会が回復された初期の頃にイエス・キリストの教会の建設に尽力した人たちの犠牲の心と強さの中に霊感と従うべき偉大な模範を見出します。イングランドのイミンガムから来た初期の祭り生徒の回収者メアリー・ウッド・リトルトンのクリスマスの物語を話したいと思います。メアリーと夫のポールはイングランドの住まいを去ることなど考えたこともありませんでした。しかし回復された福音のメッセージを聞いて間違いないと証を得たのです。メアリーとポールはバプテスマを受け、そのわずか2ヶ月後に生徒たちと合流するために子どもたちを連れて船でアメリカに向かいました。ニューヨークに着いたのは1844年12月20日でした。そして5日後に駅馬車でイリノイ州ノームに向かったのです。想像してみてください。寒い中デコボコ道を大変な思いで旅しながらアメリカで初めて迎えるクリスマスの日を祝ったのです。これほどまでに状況が変化したにもかかわらず、メアリーの心にはイングランドでしていたようなクリスマスリースやサンタクロース、キャロリングのあるクリスマスをいつか家族で祝いたいという望みがありました。残念ながら1845年のアメリカでの2回目のクリスマスもあまり良くありませんでした。ノーブーで生活基盤ができるまでの間暮らせるよう、ポールが仮住まいの住居に改造した場所の荷台で迎えたのです。心を希望でいっぱいにしてメアリーはまた言いました。来年のクリスマスは違ったものにするわ。翌1846年、この家族はアメリカでの3回目のクリスマスを迎えました。メアリーと子供たちはウィンターコーダーズにいて、春になったら西部を目指す長い旅に出るためその準備をしていました。ボートによってノーブーから追い出されたのです。ポールはモルモン大隊とともに徒歩で西部に向かっており、何百キロも離れたところにいました。この年もクリスマスにはキャロリングもなければサンタクロースも来ませんでした。その代わりにあったのは、極度の栄養失調で危篤状態にあった8歳の息子のために捧げられた断食と祈りでした。メアリーの息子は助かりましたが、他に25人がクリスマスの当日に亡くなりました。比較的平和な状況下で、ついにメアリーと家族が一緒にクリスマスを祝ったのは、ソルトレイク盆地に到着した直後、アメリカで4回目に迎えたクリスマスでした。とは言ってもイングランドで過ごしたようなクリスマスではありません。しかしある意味ではそれよりも良かったのかもしれません。1847年のクリスマスの日の翌日、安息日のクリスマスの式典では生徒たちが集まって祈り、感謝の言葉を述べ、生徒たちを解放して死を導いてくださった神を讃える歌を歌いました。その中に感動的な恐れず来たれ生徒の合唱がありました。開拓者の旅の途中で書かれ、初期の開拓者の生徒たちの信仰の参加になった賛美歌です。これ以降、恐れず来たれ生徒は賛美歌として愛され続け、開拓者のクリスマスの式典ではクリスマスキャロルとしても歌われました。数年にわたって経験した試練はメアリーの心を変えたと私は信じています。彼女はクリスマスをまざまざと見てきたようです。新しいクリスマスの伝統と新しい歌が彼女の心に刻まれたことでしょう。望みとイエス・キリストへの愛を中心とした犠牲の心を本当の意味で育んでいったのです。クリスマスの季節は自分の心が霊的に健康かどうかをよく考えるのにふさわしい時期です。そこで話を閉じるにあたり、簡単な提案をします。皆さんの心を霊的に吟味して力づけるのに役立つかもしれません。救い主イエス・キリストについての心の中で感じている気持ちを目に見える方法で表すことを、今年主に捧げる贈り物として行うことを全ての皆さんにお勧めします。私はメアリー・リトルトンのように、今晩イエス・キリストに忠実な従う者としてイエスを礼拝するために集まっています。行って礼拝しましょう。天使たちの王がお生まれになったのですと、すべての忠実な者に呼びかける歌を、これから聖歌隊が天使の歌声とともに歌います。よく耳を傾けましょう。世界のどこに住んでいようとも、みんな喜び勇んでベツレヘムに行こうではありませんか。心の中でも良いのです。主を崇めて立てまつりましょう。私は世の救い主イエス・キリストについて明かします。クリスマスのシーズンの間中、ずっとキリストの精神が私たちの心に刻まれ、そして新年もそのような心で迎えられますように。 イエス・キリストの御名によって、アーメン。